熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治、治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、もうね、明日からゴールデンウィークですね。皆さんね、いかがお過ごしですか？予定もあるんですかね、皆さんね。まあちょっと長めの方はね、かなり長いんじゃないかなと思うんですけど、まあ男性、私どもアニーグローバルエデュケーションはね、塾とか英語スクールなんで、あまりゴールデンウィークってこう意識しないことが多くて、まあ休みじゃないわけでもないんですけど、まあ授業があるね、曜日もありますし、基本的にはそんなにねゴールデンウィークって感じではないんですけれど、まあね、今年は暦もちょっと良さそうな場合も多いので、長い連休ですよね。はい、1週間以上お休みの方もいるのかなね。まあ皆さんそれぞれのゴールデンウィークを楽しんでいただければななんて思いながら、はい、でもね、何にしてもなんか気候がね、結構ね、今もスタジオもかなり暖かいんですけど、まあ、暑いって言いかけましたが朝ね、歩いてると結構ね、もう汗ばんじゃうぐらい、まあちょっと寒いなと思う時もあったんですけど、もうなんか普通にこう汗をかいてしまう感じで、かなりね、陽気も良くなってきて、まあこの暖かい感じでね、まあちょっと天気悪そうな時もありそう、あるみたいですけど、まあお休み入っていくんで、まあいい陽気の方がね、皆さんもせっかくなんでね、まあ気分もね、なんか上がりやすいじゃないですか。なのでいいかななんて、今ちょっと日々の様子を、こう天気とかね、日々の様子を感じながらお話しさせてもらってるんですけどね、やっぱりまあせっかくの休みでね、まあ雨が降るとなんかね、勉強もそうなんですけど、なんとなくまあ天気関係なさそうなんですけど、案外こういい陽気の方がね、なんか頑張りやすいっていうか、気持ち的にもなんか部屋にはいるんですけどね、なんか違うじゃないですか。こういう時はね、やっぱり比較的いい天気ってやっぱり気分も上がりやすいんでね、まあテストの日に雨なんかするとちょっとね、なんかね、ちょっと分かりますよね。テスト頑張ってね、勉強してなんかちょっと眠気もある中で、こう日がファッとさして、う、頑張るぞっていうのはなんかこうイメージできるけど、雨がしとしと降ってて、傘差しながらなんか荷物も重たいの持ちながら歩いていくってね、ちょっとね、本開くとも濡れちゃうみたいなね、なんかそんな感じもちょっとね、あるとねえ、やっぱりありますから、やっぱりこう比較的天気がいい方が何かとスムースかなと思いますけどね。はい、私結構ね、実は晴れ男で、イベントなんか呼んでいただいて、まあまあ晴れるし、雨でも困らない雨になることが多くて、はい、まあなんとかね、なんかそういうイメージでずっと来てるので、なんかゴールデンウィークも晴れで終わりそうな気が勝手にしてますが、はい、まあいろいろ皆さんもね、予定ある方は楽しみにして、もしくはまあ家にいる方でのんびり過ごしていただくね、いろんな過ごし方があると思いますので、私は日常通り過ごさせていただきたいと思う。地味なゴールデンウィークになるかもしれませんが、はい。まあ、今日はその分ですね、放送を熱くお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、ゴールデンウィークの過ごし方ね、ゴールデンウィークどっか行くとかなんかありましたら、ぜひぜひメールしてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時14分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。 はい、そうですね、ゴールデンウィークですよね。ゴールデンウィーク思い出どうですか皆さん。ゴールデンウィーク思い出っていうか、お休みだから思い出って言っても、まあ皆さんそれぞれだと思うんですけど、やっぱりね、今だからね、ちょっと笑っては言えないですけど、さすがにちょうどゴールデンウィークのとこだったかな、そのコロナがね蔓延して学校が休校になるって言って、ちょうどその時ですよ、思い出しましたね。で初めてですからね、もうどうしようって言って、もう 大慌てでね、いろいろこう段取りしたりとか、今後のこと決めたりっていうのをねしましたね。あの時はゴールデンウィーク中だった気がします。はい、なんか延長されるとかしないとかっていうですね、最初の時はね3月の終わりでしたけど、その後でなんかいろいろどうしてこうみたいなのがあって、まあそれがちょっと一番思い出残ってるっていうか、残ってますかね。うん、あとはやっぱり昔って結構こんなに長くなかったんですよね、お休みが。私が思うには、まあ確かに連休はあったと思うんですけど、なんかこういう風に休むっていうのは私たちが子供の時って本当にあんまりなくて、まあ塾始めた時もそんなになんか長い連休、まあ多分連休の方もいたと思うんですけど、あんまりこう長いイメージはねあんまりなかったけど、確かに連休は続いてるんですけどね。まあ暦もね、いい悪いっていうのが多分あるんですけど、だからなんかゴールデンウィークでこんなすごい1週間休んでどっか行くとか、そういうイメージはあんまり子供の頃はなかったような気がしますけど、皆さんどうですかね。はい、確かにゴールデンウィークとは言ってた気もするんですが、でまあ特に、ま、私の時は土曜日もね、まだまあ、土曜日授業があったのを覚えてらっしゃる方もね、まあ当たり前なんですけど、今と全く違いますから、まだ学校関係でね、私も携わってるので、そういうちょっと変遷、まあ隔週で土曜日半日行ってたりとか、まあ土曜日が授業なくなったりとかっていうのも実際経験してますし、自分たちが土曜日で確かね、給食どうだったかな、なんかあったような気もするな、給食食べて帰ってたような気もするんで、私が行ってた小学校は土根村だったんですけどね、ちょっと記憶が怪しくなってるんですけど、ただ土曜日は昼からもう昼からお休みだったっていうね。だからゴールデンウィークでももうね、それだけでもだいぶ違うじゃないですか、土曜日が半日あるんでね。だからやっぱりイメージはまたねちょっと違うかもしれませんね。はい、まああとはやっぱテストがあって、そのまあ今はちょっと多少ずれてるけど、昔結構ゴールデンウィーク休み明けすぐテストみたいなのがね、まあまあ、多かったし、ちょっと豊橋は特に楽器もね、違ったんで、直後にテストがあったから、ゴールデンウィーク中にもどうしてもテスト対策とか、やらなきゃいけないってことで、結構テスト対策の思い出はいっぱいありますね。はい。もうね、だってテストあるのに休んでる場合じゃないっていうのもありますから、まあ、あとはやっぱりまあ、時代もあるんですけど、長くね、結構その今はまあ合理的にこう比較的集約したりとか、まあ、部活とかいろんなものがね、まあ、ちょっと状況変わってたりするので、まあ、夕方結構、まあ、昔からうちはね夕方塾来れるんですけど、夕方塾来る子って結構多いんですよね今ね、夕方4時半から開校してますけど、まあ習い事がだんだんちょっと早めになってきてて、夕方結構まあ賑わってるというか人が多いんですよね。これが小学生だけじゃなく中学生の子も夕方来てる子が今でも多いんですけど、なのでまあ夜遅くなってくるってのはあんまりなかったんですけど、前はねちょっとやっぱりこう長く預かるで遅くまで見るっていうのがまあトレンドっていうとちょっと変ですけど、まあ塾のあるあるで、結構夜12時ぐらいまで勉強してる子、まあ11時で終わるんですけど質問してて残ったりとか、もうずっと塾に住んでるような子も、まあ今でもね塾ずっと空いてるはいるんで、そういうことはできるんですけど、まあずっといたりね、結構遅くまでこう結構やってるっていうのが、まあ遅くまで長くやるっていうのがね結構本当にメインだったんですよ。なのでもう空いてないともう開けてくれっていうのがすごかった塾をね、勉強どこでしたらいいんだっていうね い、どこでしたらいいんだっていうのもすごいですけど、まあでもそれぐらい活用いただいてたり、まあそれぐらいずっと勉強してる子が多かったんで、うん、なので授業もやってるんですけど、まあ結局そういう時間が本当に長かったですね。長くて、だからまあゴールデンウィークは本当そういう感じで過ごしてました。聞いてるね、方で中澤来てた方はそういやそうだったななんて、中学校3年生は特にそんなことが多かったので思い出していただけるかもしれないんですけど、なんかなんであんなにいたんだろうっていうぐらい多分今考えればねいたと思いますけどね。まあそれぐらいね、あのなんか勉強ってあの時間かけることできるんですよね。あのまあなんていうマインドとかあのやる気の問題もありますけど、まあ持ってき方でね本当にそういう風にできるようになったりするんで、ですけどまあ今はね、まあ、やっぱ時代も変わりまして、やっぱりあのメリハリというのをつけながら、まああとはいろんなツールも充実してますから、まあいろんなものを活用しながら、やはりあの合理的に勉強していく、まあ時間をしっかり使ってやっていく、まあ当然そういう時代になりましたんでね、はい、また違うと思いますし、まあ昔はね、まああの昔ってもまあそんなに昔じゃないですけど、やっぱり私たちも今はね、あの速読だ、例えば速読帳英語だ、アプリ使って図形をやるだとかってこうね、塾以外のものって当たり前じゃないですか。プログラミング教室だってもうね何百人も来てもらってるんですから、だから全然そういう、まあ英語スクールもね当然そうなんですけど、そういうのじゃなくて本当に塾とか、まあ、塾が本当にあのメインだったんでね、やっぱり当たり前なんですけど、そういう時代もあったので、またちょっと、ね、雰囲気が今とは違うんじゃないかなと思うんですけどね。はい。まあね、ゴールデンウィークの思い出もやっぱりずっと出る、私の場合は全てそういう思い出になっちゃいますね。はい。どっか行った思い出もほぼないので、はい。まあ、これから思い出作りたいなと思いますが、まあでもね、変わらないんでしょうね。何だかね、でもやっぱりテストもありますし、やはり授業がありますから、一番ベースはね、授業なんで、はい。ただまあ英語スクールの方とかはお休み授業ないので、まあこれはあのまあ先生たちがね海外から来られてるのもありますし、まあこういう時しかこう日本の中を、いろいろ動けないっていうのもあって、この期間はちょっと授業をお休みさせていただいてるんで、先生たちはね、ネイティブの先生たちは結構いろいろ行ってる先生もいるんじゃないかな。なかなかね、時間ないとね、いろんなとこ行けませんからね。やっぱり日帰りでね、東京行ってくるとか、やっぱりタイトじゃないですか。大阪もそうですし、やっぱり、じゃあ九州行くとかね、どっか日本行ってみたいと思っても、なかなか余裕がないといけませんので、ね。だからそういう意味では、まあこういう時間もね、まあ必要なのかな、なんて思っておりますが、はい。はい。まあゴールデンウィークの話がつきませんので、そろそろ週替わりコーナーをお届けしたいと思いますが、その前に1曲をお届けします。お届けするのは翼の折れたエンジェル、中村愛美。
雨ワイパー効かない夜の針で
中村亜美で翼の折れたエンジェルお届けしました。時刻は6時25分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、おさむの見出し。このコーナーは毎月第4週目にお届けしているコーナーです。私、中澤おさむさむさん、中澤先生が最近気になった記事や出来事をピックアップしてお伝えします。時事ネタなどは社会のテストなどでも出るかもしれませんので、皆さんも一緒に学びましょう。ということで。はい。今日は、まあ、おさむの見出しね、何し話そうかなと思ったんですけど、今日ちょうどね、ちょっと難しい話ですけど、日銀の、金融緩和のね、決定がありましたので、まあ、ちょっと難しい話とは思うんですけれども、ちょっと触れたいなと思っております。ちょうどニュース見たらね、総裁の方が、今日、緩和を続けるとか言ってね、やって、まあ、日経平均ってあんまり皆さん気にしてないかもしれませんけどね、確かに日経平均が、結構上がってたってね、何がそうなのかっていうところも、ちょっとね、なんか簡単にはなかなか言えないかもしれないですけど、ちょっと簡単にどうなるかっていうのを話したいななんて思います。ただ、なんでこの話しようと思ったかっていうと、まあ、今、外国人の観光客の方がものすごい多いじゃないですか。で、もう大体、もうホテルとかでも、まあ、並んでると必ずいますね。いますねって変な言い方ですけど。ただね、もう、国がね、多分、英語圏だけじゃないんですよね。だから、家族連れとかも結構いるんですし、いますし、多分アジアからもヨーロッパからも来られてると思うんですけど、聞いてると、全然聞いたことないっていうか、自分、まあ、なんとなくはわかるけど、どこの国か断定できないっていうんですかね。なんか、ヨーロッパの国なんだろうなとか、まあ、まあまあアジアの国だろうなとかってわかるんだけど、どこかよくわからない言語っていうか、そんなに全部私もね、言語、たけてるわけじゃないので、聞いてると、やっぱ色々ですよね。英語だけじゃないなってすごい直感し、感じますね。で、家族連れが結構多いですね。まあ時期もあると思うんですけど、ご家族で動かれてる。だから、子供さんたちが結構いるなって印象が、海外のね、多いですね。だから、まあ、そんなのもあって、なんでこんな増えたんだろうっていうことを考えると、まあ、もともと円安ドル高ってね、まあ、円が安いわけじゃなくて、円の価値が、ちょっと価値とか円の価格、円自体が、まあ、まあ少し売られやすい状況になってるっていうか、まあドルが買われてるって状況で、まあ円安なので、まあ1ドルが今135円とか6円ぐらいなのかな、今日ですね。まあ普通の生活しててそんなに気にしないんですけど、実は結構大きな影響があって、まあ、ね、同じお金払うにしても、アメリカ人の方が1ドルね、払ったら価値が135円だと、130円と120円とかで違ってくると、やっぱ同じお金で価値が違うんで、1ドルだったら、まあ向こうにしてみるとね、お買い物とかするんだったら、当然、同じお金で高いものが買えるっていうか、ことなんで、すごくいいですよね。まあ日本にすると逆で、まあ向こう行って、例えばご飯食べようと思って、20ドル払おうと思って、まあ、1000ドルで、100で、あ、10ドルでいいか、簡単な。10ドルでご飯食べようと思って130かけると、だいたい1300円とか1400円ぐらいじゃないですか。ただ、まあ、円安になってくると、お金をたくさん払わないと1ドル分の価値にならないので、まあ、例えばもう150円とか160円いっちゃったらもっとですけど、同じ1ドルでも全然払う額が違うんですよね。だから、まあ、それなんでっていうところなんですけど、で、それは、まあまあ、今日日本で金融緩和っていうのがあって、まあ政策金利っていう、まあ、金利があるんですけどね、それが、まあ要は、まあ、ほとんど上がっていない、まあ上げてないと。まあゼロ金利政策なんて言うんですけど、まあ基本的には上がっていない。で、まあそうすると、アメリカはどんどん利上げっていう金利上げてるんですよ。だからまあ簡単に言うと、 金利がたくさんつく方がみんな銀行でもいいと思うじゃないですか。まあ、日本は全部一緒なんですけど、金利がつく銀行に預けたいと思うのと一緒で、金利が高い方にお金が流れていく。まあ簡単に言うと、そっちを買いますよね。要は。で、買うと、どうなるかっていうと、その時はまあアメリカのドルが買われていくわけですから、基本的にはみんな欲しくなるわけなんで、まあ価値が上がると。だからみんなが欲しいと、やっぱりお金の価値って上がるんで、当たり前ですけど。で、みんながいらないと安くなるじゃないですか。だっていらないものにたくさんお金払わないじゃないですか。いるものにたくさんお金払うんでね。だからやっぱりそうすると、簡単に言うと、まあ、アメリカのドルが買われて円が売られるという状況になると、まあ円安が進んで、今日も円安が進んだと。まあ見てもらうとわかりますけど。というオチなんですよ。どうでしょう？わかりますか？まあでもね、生活直結するっていうのはやっぱ日常暮らしするとあまりなくて、会社にお勤めの方でそういう、まあ要は海外との人が多いとか、まああとは僕らで言うとまあ留学関係とかね、まあ学入部私たちは外国人先生が来る時のまあフライトとか、あるいはこう旅行とか移動のねお金とか、海外から来る時はやっぱり影響しますかね。だって向こうの先生もね、円安っていう、まあ要は円安になってくるとどうなるかというと、同じお金払うにしてもまあ価値は上がるわけなんで、基本的にまあ楽ですよね。だって同じお金でも日本円にすると高いというか、たくさんお金もらえるわけですから。だからまあそれは多分向こうの先生、来られる先生ってはいいことかもしれませんね。まあ日本人が行くとね、ちょっとねきついね、話になっちゃいますけど、ただまあこういうことがまだ続くと、まあまあね、経済の話すると、まあこれは株価にとって、株価っていうか日経平均って言って経済の情報にとってはいいことになる、いいことというか、まあ上がりやすい方向になるんで、まあお金は借りやすいですからね。金利が低い方が借りやすいので、お金を借りやすい状況になるということで。まあ、基本的には、まあ、すごく簡単に話すそんな流れなんですよ。だからね、全く自分たちの生活に関して関係がないというわけではないんですよね。日銀というか政策を決めるんですけど、日銀の政策が、まあ、基本的に自分たちの、まあ、生活に最終的にはまあ当然影響を及ぼしている。ね。まあ、細かいことはね、なかなか難しくて、説明すると長くなるので、まあ簡単にっていうと変ですけど、お伝えするとね。うん。なんかね、結構ニュースでトピックで上がってること、実は結構生活にね、影響あるんですよ。ただそんなにね、実感わからないじゃないですか。近所のスーパーが、ね、なんか今日、熊本さんが新装開店してて混んでるとか、みたいな道がすごい混んでたんで、そういう話題とか日常、ね、すごい渋滞してて、なんだろうと思ったらね、新装開店してたって、ちょっと噂を聞きましたけど、そういう方がやっぱり基本的には、生活直結してるんで興味あると思うんですが、でもなんかヤフーニュースとか、Google ニュースとかでトップニュースになってるってことは、少なからずやっぱり影響を受けてる方がとても多くて、まあそれを、まあ、ちょっとでもちょっと理解しとくとね、世の中の仕組みも分かってくるのかな、みたいなところは思ってます。はい。まあ、金融緩和っていう言葉、ちょっと覚えておいていただいて、興味があれば、また、皆さんもね、自分で調べてみてくれると、少し私の話も分かるんじゃないかな、なんて思います。ね、海外の人が増えてる理由はそこですよ、っていうところで。で、なんで増えてんだろう。結構金融緩和みたいなね、イコールにならないけど全く繋がってないわけでもなく、最終的に回り回ってそういう回答になるかもしれないので、うん、まあちょっと勉強になりましたでしょうか。参考していただければなと思います。はい、以上今日はおさむの目指しのコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時35分です。エンディングの時間となりました。はい、あっという間にエンディングですね。 まあ今日はちょっとゴールデンウィークの話とね、大きいおさむの見出しでは、まあその大きい話があったんでね。まあ僕もね、じゃあ学生の時からとか、ちっちゃい頃にそんな話気にしてたかって全然してませんし、やっぱりこうね、授業するようになったりとか、いろいろこう勉強するじゃないですか。で、やっぱりね、教科書、というか、人に教えるとね、いろんなことがちょっとこう、つながるというかですね。やっぱり。まあ、もともと、自分の専門って英語、実は英語なんですけど、まあ、実はってもうずっと言ってますから英語なんですけど、実は授業はね、結構全教科打ってるんですよ。まあ、珍しいんですけど、免許はね、一応教員免許持ってるんですね。これあんまり言って、そんなに言うことなかったんで言ってないっていうか、言うタイミングたまたま今思いついたんで言いますけど、教員免許を持ってるんですけど、私は教員免許持ってるのは中学校の先生と高校の先生なんですよ。なので、一応免許はあるんですね。こう先生の。なので、正確に言うと塾じゃなかったら英語の教員なんですけど、もしやるんだったらね。だからまあ、今だって別にどこかの学校行って、まあ、OK 出れば教えることはできるんですけど、まあ、でも、授業はね、実は塾なんで、英語以外の全部教科打つんですよ。案外数学とか、結構好きで得意なんですよね。授業はね。で、社会とか理科とか、理科も、まあ、大体全分野、まあ、中学校までぐらいだったら教えれるかなと思うんですけどね。国語もね、案外ね、文法とか、国語も案外ってこともないけど、まあ、回数やってますし、やっぱりね、授業数が多いから、一人で先生やってた時もありますから、全部教えれるんですよ、一応ね。授業はね。で、まあ、それなりに大体理解してるんですけど、まあ、そういうのやってると、いろんなワード聞いたりとか、いろんな、まあ、例えばもう教えることが多いじゃないですか。そうすると、なんか勝手に勉強になってるっていうか、なんかやっぱり教科書ってしっかりしてますから、当然、人に教えてるのに、知らないのかってわけじゃないんですが、やっぱりもう何回も何回も出てくると、こうなんかそれが知識として定着したりとか、より深くなってつながってくるんですよね。だから説明するときにもちょっと深みが出るというかですね。うん。例えば英語の教科書でアメリカの話が出てきた、アメリカの例えばワシントン出てきたら、ワシントンがどこにあって、どのぐらいの雰囲気でどういう産業があって、うんぬんかんぬんっていうところも。英語の授業なのに、なんか結構その他のことを教えてる分、知識として残ってますので、くっつけて教えたりとかできるんですよね。うん。だから、理科とか、あるいは、そうだな、まあ、理科とか国語もそうですけど、何の役に立つのかなってとこはもあるんですけど、結構案外ね、授業で使ったこととか、まあ、すごくね、なんか使えたりするんですよね。うん。なので、まあ、ちょっと、何の話だったかっていうところになっちゃいますけど、まあ、そういう、まあ、いろんなこと知っておくと、まあ、こういう、今日の話もそうですけどね、なんか回り回って、いろいろ刺激になるんじゃないかな、なんて思いますし、なんか、あ、そうだったのか、みたいなところでね、影響を受けることもあるのかもしれませんね。まあ、あんまりね、何が意味があるって、ねえ、どこで役立つか分かりませんよね。前ちょっと言ったかもしれませんけど、演習率とかあるじゃないですか。まあ私、桁結構、まあ今でも言えますけどね、3.1416265893238462433239569288みたいな言えちゃうんですけど、これ中学校の時に友達と競い合って覚えただけなんですが、役立ったのは、数学の授業でたまたま前座ってて、先生に言ってみろって刺された時に、先生が想定してたよりも長く僕はずっと演習率を言い続けて受けたっていう、そういうだけですよ。一生のうちに。まあ、その後塾の先生になった時に、まあ、ね、子供たちを教える時に黒板に書いて、嘘だとか言いながら見ずに読んで受けた、ちょっと、すげえみたいに言われるぐらいなんで、そんな役立たないんですけど、中1のその時には役立つなんて思ってもないし、使い勝手、使うことあるのかななんて思ってましたけど、まあ、そういうもんなんですよ。はい。だから、どこで何が、こうね、自分の身になってて、まあ、なんかその、使えたりとか、有用かってわかりませんが、まあ身につけておいたりとか、経験していくことっていうのは、まあ必ずどっか何かしらの下地になってますからね。いいことじゃないかと思いますけどね。まあ教育的に、かなり教育的にまとめてみましたが、いかがですか。はい、なのでまあ今日の話も、参考にしていただければな、なんて思います。はい。なのでね、やっぱり、 だから塾とか英語スクールもそうなんですけど、まあ英語を習って英語を話すとかね、確かに塾で勉強してテストを点取るっていうところは、まあ、当然ベースでありますって、プログラミングやってる子たちも、もう今ね、でもね、あのレベルが高い子たちは、本当にこれ将来仕事で使えるんじゃないかなって、教える先生も大変ですけどね、相当レベルが上がってるんですよね。だから、そういうことが学校の教科書じゃない部分も当然ありますし、まあその教科書を追っていくってところもありますし、英語、英会なんかね、兄なんかはやっぱり学校のものを追うだけではないんですけど、そうすると、まあ、それが本当ね、将来どこで役立ってるかっていうのは、まあ、すぐには見えないんですけど、やはりこう幅広くいろんなものに触れていろんなものやってることで下地ができるっていうのがありますから、やっぱりこれはね、いいか、やっぱり大切なことかななんてやっぱり思いますね。はい。ね。なので、まあゴールデンウィークを明けたらですね。なんかね、今年ちょっとね、なんか、リズムが変わっていて、まあ、毎回ちょっと言ってるんですけど、まだね、こう、今ぐらいからやっぱり問い合わせとか多いんですよね。で、特にちっちゃい子たちが多いんですよね。だからやっぱり、まあ、5月に向けて、まだまだなんか、始まったばっかりっていうイメージで、まあ、こういう習い事とかね、塾とかも、これから始めていくんだなっていう空気感をちょっと感じながら、過ごしておりますので、まあね、何がどういつ役立つかというよりは、まあ今、目の前にあることをこなしていくと、最終的に、まあ、役立つ時が来ると、ね、いいこともあると、自分も成長するというふうに、思っていただくといいのかななんて思います。はい。まあそんなことで、ゴールデンウィーク明け、ゴールデンウィーク休んでいただいたら、また皆さんね、興味あれば、またちょっと5月になったら、もう一回再度いろいろやってみようかなみたいなことがあれば、またね、いろいろお問い合わせいただければなと思うんで、きっかけは大事にしてくださいね。はい。今日はね、なんかね、ゴールデンウィーク段階からちょっと政策金利の話から、ねえ、なんか幅広くちょっとお伝えしてしまい、円周率まで話したんで、それだけ聞いたら何の番組かわからないですよね。うん、なんかでもちゃんと聞くと繋がるっていうね。これが、まあ熱血の良さかもしれませんが、はい、また今日の話も少し皆さんのお役に立てればなと思っております。ね、長いゴールデンウィークスタートしますので、まあ有意義に楽しく過ごしていただければなと願っております。まあ、休み前の熱いトークもたまにはいいかも、たまにはじゃない、毎週なんですけどね。私も負けずに、5月、さらにゴールデンウィーク明けはね、熱いトークをしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、皆さん楽しくゴールデンウィーク過ごしてください。まあまあ、気をつけてね、あまり羽目を外しすぎないようにもういいかもしれませんが。はい、今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤さん、おさむさん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye!